時刻は午後8時を過ぎました。さあ今日ですね、午後8時からお届けしますのは別冊サバガワ物語でございます。通常はですね DJ アズマのミュージックキャビンお届けしておりますが、今日大晦日は時間変更、番組を変更いたしまして、別冊サバガワ物語お届けいたします。お相手しますのは熊子と吉野邦子です。はは、ね、こんな大晦日に若いみたいなところではあるんですけれども、まあ、ぜひですね皆さん今ちょうど、まあ、そろそろ初詣に行く準備をしようかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、またですねそのラジオを片手にねテレビも楽しみつつね、いろんな歌手の方が歌ってらっしゃったりとか、あとまあ格闘技があったりとかね、お笑いがあったりとかっていうことありますのでね、見ながら聞きながらになってらっしゃる方もぜひまたこの時間も川の情報といいますか、全国の川めくり続けてまいりたいと思っております。前の時間ですね、午後7時台サバガワ物語で全国の川をつないでまいりました。まずご出演いただきましたのは全国の川を知るということで、子どもの水辺サポートセンターセンター長宮尾さんにご出演いただきまして、まあ、今年2008年の川ということでお話をいただきました。やはり水難事故を、まあ、置いてはねということだったので、水難事故についてのお話もあったんですが、この水難事故から新たにまたこの水難事故を起こさないために立ち上がっているプロジェクトの話ですとか、またもっともっと皆さんが川に親しんでいただけるような学習指導要項といいますかね、あのマニュアル虎の巻っていう、ね、こと言ってらっしゃいましたけど、虎の巻を作りましょうなんてこともしてるんですよっていう話もいただきました。またですね、今年は2008年、来年2009年になりますけども、2009年は第3回世界子ども水フォーラムが行われるということで、こちらはイスタンブールで行われるんですが、こういうお話ですとか、また世界水フォーラムということでね、世界各地の水事情についてね話す会議が行われる年が2009年でございます。まあ、世界の水と言いますと、やはり、まあ、洪水もあります。そしてあの、まあ、水のない状態ですねということもありますし、またきれいな水にするためにとか、きれいな川を保つためにということで、世界各国でもいろんな取り組みが行われています。これはまあもちろん大人もそうなんですけど、子どもたちも活動しているということで、第3回世界子ども水フォーラムでは世界各国の子どもたちの発表も行われると、こちら日本からも代表の子どもたちが発表に行ってくるっていうお話もいただきました。そしてですね、また続きましておつなぎしましたのは全国の川めぐりでございますので、ドーンと飛びまして北海道にねおつなぎいたしました。こちら北海道のバラト川からね、バラト川で活動されている山本さんにお電話つないだんですけども、高校3年生の女の子です。彼女との出会いはですね、川の日ワークショップという、ね、私が大好きでいつも行ってるんですが、昨年までは8月に行われていまして、今年は台を変えまして、いい川作りワークショップとしてね生まれ変わりまして、9月に行われたんですけど、そのだから8月その前ですね、昨年その前の年ですかねに出会いまして、どんなことからね出会ったんですよ、どんなことからっていうのは変な言い方ですけども、出会いまして、あのサバ川なんですなんてことをね、あの川仲間が集まりますと面白いもので、川の名前が名字になるっていうのをよくお話をするんですけど、私はなのでサバ川の熊と呼ばれています。彼女はバラト川だったんですけども、まあ、川セミさんなんて言われ方をして、皆さん特徴のあるところを捕まえてね名前代わりに呼んだりするんですが、本当にあの一生懸命川セミのお話をされていまして、で彼女にはこの年2008年の1月にもねご出演いただいてるんですけども、ずっと川セミを先輩と一緒にね追いかけてきて、今年はもう一番最年長ですね、3年生ですから研究をしてきたっていうね、もう本当に面白い出会いだなと。その時にあの担当の先生ですね、顧問の先生にね、あの今度ラジオに出てくださいよなんて話をすると、心よくね、いや出ますよなんて話で、それからの川つながりになっておりまして、今年のお正月2008年、そして2007年はですね2年連続して元旦にねご出演北海道からいただいているということになっていたんですよ。山本さんの研究もその間続いておりまして、今年はなんと川セミさんが2回しかね巣作りしないはずなのに3回もしたんですっていうようなラッキーなね報告もございました。いい川作りワークショップでもねこの活動について発表されていましたし、またあの昨年はですね韓国からの発表がありまして、韓国でもねカワセミの研究をされている方がいらっしゃって、そういう韓国との交流もねしようかなんて話もされていたりと、 積極的な、ね、活動をされていました。まあ、高校3年生になっていますので、これからはって聞くと、まあ、しばらくその川蝉さんの研究という事前では終わるんだけれども、やはり巣を見に行くでしょうねっていうような話をされていました。自然を愛する心を学んだというような、ね、言葉も話していましたけれども、いやすごいなと、ね、北海道寒いと思いますよ。4月ぐらいにのカワセミの、ね、巣作りのお手伝いということで、まあ、あの土を削って土の壁を作るんですけども、まだ、ね、4月は凍ってる時もあるというようなお話を、ね、聞いたこともあったんですけども、そういう時期からずっと観察を続けてという、ね、観察の成果も出ていらっしゃったようです。そして最後、前の時間午後7時台の最後のにつなぎましたのは、国土交通省山口河川国道事務所小南課長から、来年もね、そば川いろんな活動していきますよと、河川整備計画もやりますからねっていうような話をいただきました。というのが前の時間午後7時台のお話でございまして、この時間も別冊とはなっておりますが、引き続きましてお届けしてまいります。この時間もですね、2つの川につなごうと思っておりますのでね、お楽しみにしてください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。そしてですね、前の時間午後7時台に実はメッセージをいただいておりまして、あのお伝えすることできませんでしたので、この時間の冒頭にお届けいたしましょう。赤座隊総隊長さんからいただきました。熊さんこんばんは。こんばんは。今年はお世話になりました。来年は怪我のないように楽しく川遊びをしたいと思います。それでは良いお年をということで、ね、そうね、怪我がないように遊びたいですね。宮尾センター長もおっしゃってましたけど、まあ、危ないことを知ることももちろんなんですが、事故に遭わない、怪我をしないことが一番ですからね。怪我のないように楽しい川遊びしましょうね。今ちょっとまだ水温が、ね、低いですから、また暖かくなったら一緒に遊びたいと思います。赤座隊総隊長くんも良いお年をお迎えください。続きまして、ラジオネーム七品のぶさんからいただきました。いやいや久しぶりね、くまさんといただきまして、いやお久しぶりでございます。この時間にいただくのはすごくお久しぶりのような気がします。違う時間にはいただいておりますけど、ありがとうございます。小生は今は豊富に住んでいますが、子供の頃は一級河川で唯一ダムがない川、高津川流域に住んでいました。夏の頃は石の下に隠れている魚を石でぶつけて気絶させて取るという岩手木っていう方法で魚を捕まえていた川子供でした。へえ、岩手木って言うんだ。イメージ湧きますってこと。うん、なんとなくわかる気がする。水面からちょっとだけ顔を出している石に上から別の石を思いっきりぶつけます。すると石の下に隠れていた魚は失神します。それを捕まえるんですよ。今から30年以上前の話ですけど、では良いお年をといただきました。あ、なるほど。思ってたのと違いました。私は直接魚をめがけておりましたが、岩の下にいる魚にぶつけて、だから隠れてる岩が魚に当たって気絶するってことね。おお、それはしたことがないな。だいたいね、熊は魚が捕まえられないですね、釣り以外ではあの速さについていけないんでということなんですけどもね。ということで、七品のぞさんからもいただきました。七品のぞさんも良いお年をお迎えください。時刻は午後8時14分を過ぎて15分になろうとしています。別冊サバガー物語をお届けしております。お相手は熊子と吉野邦子です。さあ、続きましてのラジオで川巡り、お電話をつなぎましたのは九州でございます。先ほど北海道がありましたけどね、今度は九州ということで、こちらはですね、先ほど紹介がありました世界子ども水フォーラムでですね、お知り合いになったということで、あの山口県からね、トムとね、通称呼ばれているお友達が参加しているんですが、トムからの紹介でこのお電話をつなぐことになりました。恩賀川水辺館の坂本隆明さんです。こんばんは。
こんばんは。
お世話になります。
お世話になっております。
すみませんね、大晦日に
先ほどちょっと年賀状を書いてました
今日31日、
さっきさんと熊さんにも年賀状を 書かせていただきます。そう
ですか。私も急いで。ちっとも年賀状は、ね、進まないんですけどもね。はい、まあ、年賀状を31日に書くぐらい忙しいんではないかと思うんですが、
はい、
この遠賀川水辺館なんですが、はい、まず遠賀川の場所を教えてもらえますか？
あの、遠賀川は九州 の、 一番北に流れる川なんですけど、
はい、
直方市とかですね、筑豊地域を、中心に、流れて、九州の、北に向かってどんどん流れる川になってます。
北に向かって流れている、
はい、
という川で、まあ、私もいろんなですね、資料を見せていただいたんですけども、本当に活動が盛んですよね。
そうですね。もう元気な人がたくさん流域にいらっしゃいますので、みんな元気に活動させてもらってます。
どうしたらこんなに盛り上がるのかというようなぐらい盛り上がっていらっしゃるんですが、
はい、
私がまあね、出会いましたのは、たまたまといいますか、子供水フォーラムの方で、赤座隊のお友達が参加してっていう話をしていたら、ちょうど、いい川作りワークショップっていうのを私参加したときに、
はい、
赤座隊ですかって声をかけていただきましてね。
そうですね。あの時にお会いしました、初めて。
そこからの出会いということで、
はい、
本当川のつながりというのは恐ろしいなと思うんですが、ああいうふうに、はい、あの時はスタッフとして参加されてましたよね。
そうですね。あの時は、まあ、スタッフとして参加してたメンバーもいるんですけど、うん、はい、自分たちは、まあ、遠賀川をちょっと自慢しに行こうっていうことで、うん、はい、じゃあ誰が行くかってなった時に、遠賀川、年齢層がとても幅広いので、
はい、
じゃあ若手が行ってきなさいっていうことになって、うん、中高生と、あと大学生が代表して、遠賀川の自慢をしに、はい、ちょっと東京の方まで行ってきました。
まあ、いい川作りワークショップっていうのはね、大体、はい、自分の川自慢をするところではあるんですけども、いや、でも、発表内容も3分間にまとめなければいけないという、まあ、カップラーメンができる間に頑張れというような発表なんですけど、はい、本当に内容の濃い発表をされていたんですが、もう、はい、でも自慢しきれないでしょ、3分間では。
そうですね、3分で何を話したらいいかなっていうぐらいに、ちょっといろいろ考えないと3分じゃなかなか紹介しきれないですね。
幅広い活動の中のここに的を絞ってっていうような発表にならないと3分では入らないですよね。
はいはい、そうですね。もう今日はこれを紹介しますっていう形、うん、来年これ紹介しますっていうような、
はい、ページが広いな。いいなと思うんですけれども、まあ、今日はですね、お時間3分とはいえずゆっくりとってありますので、
はい、
十分自慢をしていただきたいと思うんですけども、
はい、
一つ聞いてみたかったんですけど、
はい、
坂本さんと遠賀川の出会いっていうのは、どういうところなんですか？
僕がですね、高校2年生の時に、2004年なんですけど、はい、遠賀川水辺館っていうのがですね、
うん、
学校の近くに、川の真ん中にできまして、
はい、
で、その時に、たまたま、訪ねて行った時にですね、その水辺館の人たちが、ここをもう君たち高校生のホームグラウンドとして、うん、使いなさいっていうふうに言っていただいて、それをご縁にですね、そこで、はい、中高生の、いろんな中高生を呼んできて、うん、活動しようっていうことで、YNHC っていうグループをその時初めて作ったんですけど、それがご縁で、だんだんそのまま大学生になりまして、そのままずっと音楽がとか、あと、まあ、全国の川の人たちとご縁を持ててますね。うん、
この、まあ、2004年に水辺館ができて、
はい、
それに行ってみようというきっかけっていうのは、できたから、まあ、とりあえず、
この
珍しさもあってということですか？
はい、たまたま、なんか川の水族館みたいなものが、どこか近くにできるらしいよっていうのを聞いてですね、すごく魚とか大好きだったんで、うん、
あ、なるほど、
はい、それでちょっと、もういろんな人に、うん、水辺館ってどこにできるんですかっていうふうに聞いて、探しには探して、
はい、
たら川の真ん中にできるということを聞いて、はい。
じゃもう心待ちにしていて、オープン待っていたと。
そうですね。はい。
なるほど。まあ、そして、拠点がね、水辺館という拠点ができているんですけども、
はい、
まあ、高校2年生の時だったって話ですけど、もっとちっちゃい時からやはり川とか好きだったんですか？
そうですね、もうちっちゃい時から休みの日とかによく川に連れてってもらったりとか、うん、まあ、川でサワガニ取ったりとか自分たちでなんか釣りに行ったりとか、うん、なんか魚取ったりとかですね、うん、そういうのが大好きなちょっと変わった少年だったので。
どうしてこの川が好きとかそういうことを言うと変わったとかっていうふうに言われるのかっていうのがあるんですけど、まあ、これからは川が好きな子は変わった子ではなくて普通の子だというふうに、ね、なっていきたいなと思います。
ですね、
皆さん川が好きって言うと変わってるでしょっていうふうな、ね、ことをおっしゃいますけど、そんなことはないですよ。変わってはいません。まあね、ということで、まあ、小さな頃から川に親しんでいて、そして水辺館ができたことで、より一層この深くなったということなんですけど、でも、建物はできました。
はい。
でも、何をしようって困りませんでした？
そうですね。まあ、最初、本当に水辺館ができた時っていうのはですね、もう本当に水槽が最初、もう何個かあって、もう空っぽの箱物だったんですけど、
お部屋はあるけど。
はい。で、徐々に人がだんだん一人二人とこう増えていってですね、いろんな人が、いろんな魚を捕まえてきたとか、はいはい、そんな感じでこういろんな人が訪ねてくるようになって、もう今いろんなものが水辺館の中、もらい物とか借り物とかですね、いろんな人が持ってきたものでこう楽しい拠点になってるんですけど、うん、
はい、
はい、今中高生も毎日やってきて活動を頑張ってますね。
毎日やってくるんですか？
学校が終わるとですね、はい、学校が終わるとそのまま潜り橋を渡って水辺館に歩いてきてですね、
はい、
で、こんにちはとか言って、ホタルの、観察日記とか、
はい、
やってますので、毎日そうやって、休みの日とかもですね、交代で、誰かが来て活動してます。
今、お話の中に、はい、まあ、先ほどからね、水辺館は川の真ん中に立ってますよっていう話をされてましたけど、
はい、
潜り橋？
はい。そうです。普通の車が渡る橋じゃなくて、うん、河川敷の中にですね、はい、人が渡るための川の橋っていうのがあってですね、うん、そこに潜り橋っていう小さな橋があるんですけど、はい、雨が降ったら潜っちゃうから潜り橋って言うんですけど、
雨が降ると
な
くなっちゃうんですか？
はい。
はあ、人専用のような橋になるんですね。
そうですね。そこで釣りをすると、とてもよく魚が釣れるんですけど、
はい、
小学生とかが、うん、よく釣り体験でですね、はい、そこから釣りをしたりとかして、うん、はい、楽しんでます。
私はね、実は先ほどって、先日すでにその潜り橋の写真をいただいたんですけど、子供たち本当、はい、たくさん並んでね、釣りをしている風景の写真をいただきましたけども、はい、楽しそうな顔して、なんかもう目がキラキラしてましたね。
そうですね。結構いろんな魚が釣れるので、あ、釣れた釣れたとか言って、うん、夏場なんか特に子どもたちが魚釣って、もう喜んでますね。
やはり釣れるということは嬉しいですよね。はい、何事もそうだと思うんですが、まあ、そういうふうに、まあ、一から立ち上げてくるところからのお付き合いということなんですけども、
はい、
で、今はすごく盛り上がって、実は通信なんかも出されてますよね。
はい。
その通信もいくつか見せていただいているんですけども、はい、本当にみんなが楽しそうな文章で書いているので、
はい。
どこにその魅力があるのかというぐらい、もう本当報告書といいますかね、こういうのに参加してきましたとかいうのも書いてありますけども、はい、中高校生っていうのは、
はい。
一番なんて言うんでしょう、川遊びしちゃうんよとかいうのが、恥ずかしい年代かなとも思うんですね、おばちゃんからすると。
はい、そうですね。だいたい川から離れていってしまう、まあ、普通ですね。
ね、お年頃ですね。はい、先ほども小さい頃は遊んでましたってのありましたけど、まあどうしても他のスポーツのクラブ活動であるとかっていうと、ちょっと川から疎遠になったりとかするというのにもかかわらず、今毎日のように中高校生がやってくる、そして通信を見ていても本当に楽しそうにこの活動報告をしている。
はい、
また小さなお友達のお世話と言ったらあれなんですけど、こう面倒もよく見てらっしゃいますよね。
そうですね。水辺館は小学校から大人までずっとこうつながりのある活動ができてるんですけど、はい、小学生のお世話は、まあ、中高生がして、うん、まあ、中高生のサポートを今度は大学生がするって、お互いにその年齢が違っても助け合えるような、そういう活動っていうのがですね、 水辺館で行われている、まあ、一つの、あの、音楽館の自慢なところかなというふうに思っています。
それは十分自慢できると思います。はい。あの、先ほどね、中高校生は YNHC というふうにおっしゃいましたけども、
はい、
これは何かの略称になるんですかね。
あ、じゃあちょっと YNHC の説明を、はい、あの、今隣に、あの、YNHC に入っている本人がいますので、
本人が、はい。
ちょっと、あの、弟のゆうきに代わります。
ゆうきくんに。
はい。はい、あ、もしもし、こんばんは。
こんばんは。
ゆうきです。
お世話になります。私は、ゆうきくんという名前を。
はい。
実は、バッハくんと聞き換えることができる耳を持っているんですが。
あ、はい、はい。あだ名はバッハで。
ですね。はい、この度は、世界子供水フォーラム、ね。
はい。
ご参加、おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
はい。その話、私もその話で、もう、どうしても、名前がバッハくんなんで、
はい、
バッハくんでもいい？
はい。
ゆうきくんって言われて、おっとか思ってたんですけども。ということで、実際にね、活動されているということなんですけども、この YNHC、
はい、
こう、何の略称になるんですか、これは。
ユースナチュラルヒストリークラブの略で、
はい、
日本語では青少年博物学会と言います。
青少年博物学会、
はい、
すごい名前だね。これは誰がつけたんですか。
兄が、はい、ちょっと立ち上げまして、その時になんかあれこれ悩んで、その名前にしたみたい。
今ではね、すごく有名になっております、この YNHC なんですけども、実際どういう活動を今されていますか。
あ、今はですね、あの、音楽川にホタルを呼び戻す活動をやったりですね、
はい、
その仲間作りの活動として、その高校生とか中学生の活動交流会とか、うん、あとは、その、世代を超えた活動として、その、地域の活動に参加したりしています。
はあ、例えば、その、地域の活動っていうのはどういう感じのことになるんですか？
あの、リバーチャレンジスクールっていうのがあってですね、
はい。
あの、それで、その、参加者100名くらいの子供たちがいるんですけど、
100人、
はい、それを40名くらいのサポーターでですね、40名の、あの、子供たちがいて、100名くらい の,、
はいはい、あのサポーターがいる、
はい。
はい。
それで中高生はそのサポーター役に入って、大人の人とかと一緒に、そうやって子供、うん、あの小学生のサポートとかをやってます。
小学生に、例えばあの、ま、サバ川ではよくやるんですけども、水質調査をしたりとかっていうことを知ったりするんですか、
はいはい、そのリバーチャレンジスクールっていうのでは、う
ん、はい、
あの、リーダーとサブリーダーっていうのがいるんですけど、はい、大学生がリーダーをして、
はい、
あの中高生があのサブリーダーってことで、うん、子供たちのその安全確保とかですね、
はい、
あとその釣り体験とかだったら、
なるほど、
はい、そういうあの釣り竿の準備をしてあげたりとか、
あ、ちょっと餌がつけれないんですっていう子がいたら、はい、餌をつけるの手伝ってあげたりとか、
はいはい、
実際のお世話をしてあげるっていうことなんですね。
はい、はい、
もう今の40名の子供の参加にも驚いたんですが、それを支えるのが100人のスタッフっていうことで、はいはい、100人
本当にたくさんの方が、はい、
ま、
集まります。
やはり川はね、あの、楽しいところですけど、危険なところでもあるということで、
はい、
この100人だと思うんですけど、
はい、
本当にたくさんいるよね
、はい。
そうしてあの、まあ、子供たちにどんどんね、いろんなことを教えているんですけども、はい、こう子供たちと触れ合っているときで、どんなときが楽しいですか？
やっぱり、こうなんか、こう、カヌーとかですね、そうやってイボとか、そういう、なんていうんですかね、水遊びみたいなのを、こうなんか、自分もその、あの、同じ、その気持ちになってですね、その、
子供たちと、
はい、遊んでるときっていうのが、本当楽しいですね。
でもやはり、あの、子供たちとなると、まあ、年齢も近い、はい、というのもありますし、ちょっと言うこと聞かなかったりとかいうこともないですか？
はい、ああ、ありますね。その時はやっぱり、ちょっと、
うん、
あの、怒って、
ああ
怒るって言っても、
うん、
はい。
注意して。
ちゃんとここは、はい、危ないとことかは、ちゃんと、うん、そういうところは、はい、注意して、はい。
活動していらっしゃる
んです
ね。はい、ということで、本当に面白い活動だなと思うんですが、本当に一番面白いなと思うのは、中高校生がこれだけ川に集まってくるという、この音楽館の魅力。マサ君 はどうして川活動を始めたんですか？は
い、兄がですね、この、はい、組織を立ち上げたんですけど、うん、もともと小さい時とかから、そうやって川とかに、うん、よく遊びに行ってたんで、はい、それで参加しました。
なるほど。やはり川が好きだからっていう。
はい。
やってて、やはり楽しいですか？
はい。すっごい楽しいです。はい。
その言葉を聞きたかった、ま。これからもどんどん頑張って、また後継者もね、はい、どんどん育てていただきたいと思いますけれども、はい、頑張って活動してください。はい、
ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
はい。あ、じゃあ。
はい。ではまた、お兄ちゃんの方に変わってもらって。はい、
変わります。
はい。ありがとうございます。いいお年を。
あ、もしもし。
はい。
はい。
今ですね。
すいません。
はい。YNHC についてお話を伺いましたが、はい、兄弟で川が好き。話が合いますか、やはり兄弟で。
そうですね、家に帰った時、うん、まあ、喧嘩もよくするんですけど、まあ、今日はどうだったとか、うん、まあ、水間での活動の話したりとか、うん、そういうのはありますね。うん、はい、
同じ、まあ、趣味という言い方ももう違うような気がしますけれども、はい、同じものを見ているというところで、こう意見があるところあれば、はい、いやいや、こうした方がいいよ、お兄ちゃんということもありますか？
そうですね。ま、もう毎日喧嘩してるので、
意見交換ということで、
はい、
しておきたいと思いますけど、もう中高校生が本当に頑張っているという、やはりでもそれは、まあ、立ち上げた時のその努力があって、はい、まあ、土壌があるからどんどん育っていってるっていう、次から次にですから、まあ、皆さん学年上がっていきますからね。
はい、
次から次に、まあ、入会といいますか、会に入ってこられるということで、素敵な活動だと思います。ぜひ、こういう活動がいろんな川でね、広がっていってほしいなと思うんですが、はい、他にも、でも、大学生だけの組織っていうのもありますよね。
そうですね、音楽が、中高生だけじゃなくて、
はい、
大学生も、頑張るっていうことで、うん、大学生は音楽がユースリーダーという、まあ、音楽川を愛する、こう、出身者とか在住の、はい、大学生で作る、そういうグループもあります。う
ん、すごい話がついに、出身者というところになりました。
はい、
ということは、実際に住んでいるところは、音楽川から離れてしまっているんだけれども、
はい、
やはり音楽川が好きと。
そうですね、帰ってきたとき、大学生は、帰省期間も長かったりするので、うん、帰ってきたときには、音楽川で活動して、うん、中高生のサポートをしたりとか、あと大人の手伝いとかですね、はい、そういった形でつなぎ役になるような、うん、活動っていうのを大学生が担って、はい、世代間それぞれの活動っていうのが今徐々に実現しつつある感じですね。
こうなんていうんですか、上手にこう重なり合っているんですね、いろんな世代が。
はい、そうですね。
こう一つ一つが、こう、無理やりに何かでくっついているわけではなく、じわっとじわっとこう重なり合うような形でくっついていると。適材適所にいろんな、こう、中高校生であったりとか、また大学生がいて、川遊びを支えているっていう活動なんですね。
そうですね。まあ、みんな基本川が大好きっていう人とかですね、うん、まあ、一度来て楽しかったからっていう人が、うん、たくさんどんどん増えていってですね、うん、そういう人たちがこう集まってこれるそういう拠点があるっていう、音楽館にやっぱり水辺館っていう拠点がありますので、うん、はい、そこでこういろんな人がこう活動できるっていうところは、まあ、一つ音楽館がですね自慢できる部分かなというふうに思います
ね。そうですね、やはり冒頭にしてもね、置いておくところはいりますし、はい、また雨が降る日とかもね、活動をやはりしたいなと思うもあります。はい、またホタルなんかを飼育すると、飼育小屋なんかも必要になってくることもありますので、はい、やはり拠点というのは大切なのかもしれないですね。
そうですね、日頃はそういった、まあ、災害時なんかはですね、うん、防災の拠点として、女川水辺館は、はい、避難所とかそういった役割を担うことになってるんですけど、うん、日頃はそういう環境、音楽川に関することをみんなで学ぼうっていう、うん、そういった場所として、音楽川水辺館を開放して、いろんな人に来てもらえるようになって、今、もう10万人を音楽川水辺館突破しまして、
はい、10万人。だんだん人数の規模が大きくなってるんですね。
はい、
でもそれだけ愛されている水辺館、これからもどんどん発展させていただきたいですし、はい、坂本さんもね、頑張って活動をご兄弟でしていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
そして今日はですね、はい、実はリクエスト曲をいただいておりまして、はい、音楽川という曲があるんですね。
あ、そうですね。この曲はですね、まさに歌詞を聴いていただいたらわかると思うんですけど、まあ、私たちのその活動をどうしてこう頑張れるのって言われたときに、やっぱり、この歌詞に込められているものに、やっぱり原点があるというかですね、すごく自分も大好きな曲なんですけど、ぜひちょっと皆さんに聴いていただきたいなと思って、ちょっとリクエストさせていただきました。
この後ですね、お届けしようと思います。はい、では、最後に、
はい、
ぜひ山口県防府市で聴いている皆さんにですね、はい、坂本さんからメッセージをお願いします。
はい。音楽川、春、夏、秋、冬通して、すごく綺麗な川なので、ぜひ、一度皆さん、そんなに遠くないので、音楽川水辺館の方に足を運んでいただきたいなと思っていますので、音楽川水辺館6日から開館しておりますので、ぜひ、来年お越しくださいますよう、お願いいたします。
まだ冬休み期間中でありますので、ぜひそちらの方面行かれた方は、ぜひ寄ってみていただきたいと思います。はい、今日は大晦日に、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ぜひ、鯖川にも遊びに来てください。
はい、遊びに行きます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ゆきくんにもよろしくお伝えください。はい、では、良いお年をお迎えください。
お迎えください。
ありがとうございました。ということでですね、もうね、川好き同士が話をするの、話は尽きないんですけれどもね、長々と喋っておりましたけれども、お電話をおつなぎしましたのは、九州にあります、音楽川水辺館の坂本隆明さん、そして弟の祐希さんにご出演いただきまして、音楽川水辺館を中心にお話を伺いました。本当はね、もっともっとね、いろんな活動をねしていらっしゃいますので、ぜひこの音楽川水辺館ホームページでも確認していただきたいと思います。子供たちのキラキラした笑顔が印象的でございます。ぜひですね、私もまだ実はね、音楽川行ったことがないので、ぜひ行ってみたいなと思っておりますが、最先端の川拠点、川基地なんじゃないかなと思います。こんな基地がね、いろんなところにできると嬉しいなと思いますよ。